マラキショのマラキショの8節から12節まで、これは旧約聖書の一番最後の書物です。マラキショの3章の8節から12節、じゃあ、日本語の聖書は私が読みますので、では、パラパラめくるのを、一旦置いて、どうぞ耳を傾けてください、はい、ではお読みします、はい、人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う。どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主の見告げ、すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。アメン。教会において献金を十分の一を捧げなさいと、言われるんですけれども、それはこの箇所が、元になっております、またこの箇所だけではなくてですね、他の、律法においてモセ御書で、収穫のその初物を捧げなさい、また十分の一を捧げなさいということが、定められておりますけれども、これをよくですね、神様を知らない人たちは、これはとてもよくできた祭儀システムだと、これによって祭司たちが養われて、そして宗教活動がうまく保たれ、るというふうに、言っている学者もいるんですけれども、しかし、聖書は神の言葉です。これは神様が人間に対して示された人間の取扱説明書であり、そして、また人が行くべき道を照らす地図でもあるということを、先週のメッセージでお話ししました。私たち人間は神様と共に住むようにもともとできています、私たちが神様から離れて生きるというのは、あたかもピアノをあのはしごの踏み台代わりに使うような音を全く鳴らさずに、そういう勘違いの使用方法で使っているようなもんです。ですから、そういう間違った使い方をしているとピアノがいずれ壊れてしまうように、私たち人間も神様から離れて生活していると、また聖書から離れて生活しているといずれ壊れてしまいます。ピアノは音を奏でてこそ初めてその作られた意味を全うすることができます。私たち人間も同じです。私たち人間は神様と関わりながら生きていかなくてはなりません、ここで人は神様にまず感謝を捧げるべきだということを、覚えていてください、何も献金というのは教会の財政を整えるためとかではなく、皆さん一人一人のためです、神様にお捧げするという具体的な行為が、献金であり、献金だけに限らずもっといろんなことで人は神様に、捧げ物をすることができます。 祈ったり、あるいは一日の、朝の1時間を神様にお捧げして御言葉と聖書に専念するとか、そういう方法もあります。人はもともと神様とそうやって、関わりながら生きていくべきです。なぜなら人は神様から作られたものである、ありそして私たちには神様の息吹が吹き込まれたからです。イエス様を信じた時、新しい息が吹き込まれました。それが永遠の命であり、神の霊、神の息吹です。私たちのうちにはそれがあるんですよ。それは聖霊として、また私たちの霊の中にはその神様の与えてくださった新しい命が吹き込まれているからこそ、私たちがたとえ何か悪いことをしようとしてもそれが億劫になったり、また努めて神様に喜ばれることは何かって無意識のうちに考えて、そして行動がどんどん良くなっていきます。イエス様を信じてクリスチャンになった人がだんだん行動が良くなっていくのは、何も努力してるからじゃなく、そういう命が吹き込まれて、それが働け働け、そういう風に動けっていう促しているから。だから神様の身旨通り生きなくては気持ち悪い、 まるでずっと歯磨いてないかのように、そういう気持ち悪さがどんどん溜まっていくんです。ですから私たちは常にその神様から与えられたこの命の通りに歩んでいくべきです。そういう私たちの中には神様の霊が入っている。だから私たちは神様のものです。ところが、ここでは神様に叱られていますね。人が、あなたたちは私のものを盗んでいると、で人は言います。どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。神様は答えます。それは十分の一と奉納物によってである。私たちの最も、罪の根本的な問題というのは、神様を離れて生きるという問題です。これも創世記で、あの善と悪の木の実を食べて以来ずっと続いている最も根本的な問題が、神様を離れて生きるという問題です。そうすると当然、例えばさっきのピアノのように、本来あるべき姿を離れて生きているわけですから、当然呪いを受けます。不具合が生じます。そういう生き方をしているので、神様はここであなた方は呪いを受けているというのです。10分の1を捧げるのは、何も神様がそんな皆さんの収入、例えば20万の収入があったら2万円お前払ってなかったら1万9000円じゃ足りないとか、そんなみみっちい神様じゃなく、皆さん一人一人が神様本来あるべき姿から離れて生きているよ、だから立ち返りなさい、そうやって神様とそのシェアして、物を持ち物を共有して、時間を共有して、お金を共有して、そうやって生きなさい、それが本来あるべき姿だよということを言ってるので、ここで十分の一と奉納物によってあなた方は私のものを盗んでいるということを言ってるわけです。で、神様は続けてこう言います。十分の一をことごとく宝物蔵に携え来て、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよう、ね、10回目はでしたっけ、あの私を試してはならない、私を試みてはならない言ってるんですけども、しかしここはここだけは例外です。10分の1の捧げ物によって主を試すことは、主がやってみようというふうに言っておられます。そうしたらどういうふうになるか、宝物蔵に神様のために捧げるとき、その後の生活がガラッと変わります。7月の蒼天祈祷会でしばらくですね、ゼファニア、何書ですか、破壊書ですね、そこにおいても、神殿を建てる前と建てた後とで比べてみようと神様はおっしゃいます。私たちは神様を土台にした生活をする前と後はガラッと変わるんです。祝福がガラッと変わります。神殿の礎が建てた後からは、もう稲穂がもう作物を打つことなく、ブドウも その前までは武道を集めても全然それでお酒作っても酔えない、着物を着ても温まらない、そういう生活だったのが、もうそんなに苦労していなくてもそういうした物質的なものがどんどん豊かに祝福されていく様子が、書かれてありましたね。マラキ書でも同じことが書かれてあります。私を試してみようと、そうするとどうなるか、万軍の主は仰せられる、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする、万軍の主の御言。自分の位置をずっと捧げている生活をしているとだんだん分からなくなってくるかもしれないんですけども、で逆に、まあ、こういうことを私が言うのはちょっと悪いかもしれないんですけど、自分の位置捧げるのをやめてみるのを試してみなさい。そうしたらもっとお金が支出が増えてきます。実際そういう経験ありますよね。そういう人見てきましたね。そうなんです。実は守られてるんですよ、私たちが捧げ物をすることによって。その私たちが捧げたものが私たちの周りに城壁となって、あらゆる敵の矢とか攻撃とか、また、雨とか風とか、そういった災害からそれ防がれているんです。自分の一を捧げることによって。これは別に10分の1に限らず、10分の2でも10分の9でも大丈夫です。ちなみに今僕はですね、まあ、全く収入なくこの教会にずっと仕えてるんですけど、まあ、不思議と養われて必要なものが与えられて、もうみんなに、もうちょっと今日もお腹いっぱいになっちゃったんですけども、もういいです、僕食べられませんって言ってんのに、いやパスタこれも食べてください、あれも食べてください、もう養われております。非常に愛されていてとても幸せなんです。とにかく皆さんも10分の1を少なくとも捧げたことによって、そうやって神様に祝福されます。どれほど祝福され、福されるかといいますと、この12節ですね、すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになる、あなた方が喜びの地となるからだ、万軍の主は仰せられる。お金には限りません。これはですね、皆さんの時間、一日の時間、一週間の時間もそうです。聖書には何もその日曜日にある一定の場所に集まって礼拝しなさいとは書いてないということを理由にして、教会に来ない、あるいは日曜日ではない日に礼拝をしようとか、そういう人もおりますけれども、確かにですね、霊的にもうすごい整えられている人はそれでもいいと思います。またそういう事情がある国、例えば共産圏の国とか、そういうところでも、そういうことも、特殊な場合はそうやって家庭で習慣を持つということも、ありです。でも、一つ言えるのは、そういうことをしている、できるほどの霊的に整えられている人ってあんまりいないんですね。そういうふうにある一定の期間教会に集まることをやめている人たちは、その教会辞める前と後でどうなったか、前より悪くなった状態の人の方がはるかに多いです。それよりはるかに良くなったっていう状態の人はもっと良くなっていっているんですけども、しかしこれはあれです、学校に通わなくてもいいじゃんとか、あるいは空手とかありますね、あれで型を練習しないでもう自分の好きなようにやっていくっていう、そういう人に似ています。確かに空手の型は ある程度上達した人にとってはかえって邪魔になることもあります。信仰ももしかしたら教会側のそういう集まりがかえって邪魔になる場合は、もっと主に主の高みに昇るというところで、神様と自分ともっと 親しく交わるためにあえて離れているのも、まあ、それもありな時もあります。でも大多数の人はやっぱりそういう基本が身につくまではある程度教会に通った方がいいんです。こうやって十分の一を捧げるという週の例えば日曜日の朝10時からの礼拝に行くというのは一般的な人から見ればなんでそんな面倒くさいことするの、なんでそんなにというふうに思う、そういう構造かもしれません。しかしあえてそうやって自分のものを下ろし主にお捧げするっていう主に対して労力を使うっていうその行為が主にお捧げするという行為になります。教会に通わないということになると、神様よりも自分を中心に添えている、そういうことも、の方がはるかに確率が高いからです。ですから私たちは自分をまず下ろして主を大事とする、それを行動として示す、それが10分の1の捧げ物であり、実際に足を使ってこの教会堂に足を運ぶという、そういう行動になります。私たちは口先とかあるいは神学的な頭の空転でではなく、行いと真実を持って神様に仕え、神様のために実際に、体と時間あるいはお金などを捧げていきたいと思います。では一言お祈りします。私たちは主よ、あなたからもその息吹をいただきました。私たちはあなたの命をいただいております。命を投げ出してくださったイエス様の命、それを私たちはいただいております。私たちはそれに何をもって答えるべきでしょうか。いろいろな答える方法を備えてくださったことをありがとうございます。私たちは十分の一をもってあなたにお返しし、あるいは週の一日の時間、あるいは一日の初めの時間などをあなたに捧げることによって、あなたが豊かに祝福し報いてくださるこの約束を感謝いたします。私たちがさらにあなたを試し、あなたからたくさんの祝福をさらにいただき、もっと捧げて、もっとあなたからいただいてという良いサイクルに入ることができますように、どうか私たちを助けてください、守ってください。あなたに捧げた日から後のことを私たちが見ることができますように、その後の日々の祝福を数えることができますように、どうか私たちの心の地を整え、そしてあなたが確かに生きて働いておられるのだということをもっともっと体験することができますように、どうか助けてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。